今年2011年旭川豊岡教会で初めてのクリスマスを迎えるにあたって、私は弱さの中に働く神の力というテーマについて考えてみたいと思いました。弱さということと神様の力ということのつながりについて、言葉で言うのは簡単ですけれども、もう少し自分のこととして感じてみたいなというふうに思っています。クリスマスインの方からですね、クリスマスのテーマを決めてほしいと、すぐに決めてほしいって言われたのでこのテーマにしたんですけれども、でも、急いで決めた割には、弱さの中に働く神の力というテーマは教会という信仰共同体や信仰者一人一人の在り方における本質的な何かを指し示しているように感じています。とっても大切なことなのではないかなと、考えれば考えるほどそんな気がしてきました。ですからクリスマスだけではなくてですね、このアドベントの期間から弱さと神の力について黙想を始めたいと思います。実はもうすでに始めていて、先週はですね、大きいものより小さいもので、高いところから低いところへ、そして自分にとって異質に感じられる存在に向き合おうとする生き方について考えようとしました。そのような流れの中で今週の説教題は何を待つのかという題にしました。アドベントという言葉は直接的にはイエス・キリストが生まれるという知らせを喜びと希望の印として待つ、そのような期間です。一言で言うなら、神様の救いを待つ期間、神様の救いが私たちの世界に現れるだろうという祈りや願いを改めて自分の中で確認するという、そういう時間なのだろうと思います。ですからいつもはマタイ福音書を連続して読んでいますけれども、今日の聖書はマラキ書からお読みしました。というのも、日ごとの糧、聖書日課というものがあるんですけれども、そこに今日アドベントの第3週の聖書箇所としてこのマラキ書3章が定められているからです。で、今日の聖書箇所は主の日について書かれています。で、主の日という言葉はですね、実は2つの意味がありまして、旧約聖書以来の伝統ではもともと神の裁きが訪れる日のことを主の日というふうに言っていました。で、イエス・キリストが来た後はキリスト教が生まれたんですけれども、キリストが復活された日、すなわち日曜日のことをですね、主の日とキリスト教の教会では呼ぶようになりました。けれども、今日の聖書箇所はイエス・キリストが来る前の時代の話ですので、主の日というとそれは神様の裁きが訪れる日ということを意味しています。皆さん、マラキ書読んだことありますか？正直に心の中で答えてください。読んだことない人多いと思うんですね。開いたことあります？あまり馴染みがないと思うんですよね。ですから少しマラキ書の背景についてお話をしたいと思うんですけれども、マラキ書っていうのはだいたい紀元前の5世紀の前半頃に書かれたんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。紀元前499年から450年ぐらいの、そんな時代です。で、それはどういう時代かっていうと、バビロン捕囚が終わって捕らえられて強制移住させられていたイスラエルの民の指導者たちがもう一度エルサレムへ帰ることが許された後の、そんな時代ですね。で、彼らはですね、エルサレムの町を再建し、ヤハウェへの信仰をもう一度立て直そうとするわけです。具体的にはエルサレムに破壊されていたソロモンの神殿を再建し、そしてエルサレムの町を囲む城壁を築こうとするわけです。これは旧約聖書の中でエズラ記やネヘミヤ記に該当します。で、マラキ書の時代はこれらエズラ記やネヘミヤ記の時代よりももう少し前の時代というふうに言われています。神殿を建て直すということは信仰の中心を確認するということですし、町を囲む城壁を作るということは自分たちの町を 軍事的に政治的に独立させようとするそういう動きです。そしてマラキ書のは内容的にはですね、新明期立法の影響を受けているというふうに言われています。例えばマラキ書の2章2節にはこのような言葉があります。もしあなたたちがこれを聞かず心に留めず私の名に栄光を期さないならと万軍の主は言われる。私はあなたたちに呪いを送り祝福を呪いに変える。いやすでに呪いに変えてしまった。これを心に留める者があなたたちの間に一人もいなかったからだとあります。でつまりですね、新明期的な立法的な考え方っていうのは分かりやすく言えば、まあ水戸黄門の世界ですね、完全懲悪の世界です。いいものが祝福され悪いものが罰せられる時代劇の世界ですね。神様の命令に従ったらイスラエルの民は祝福のうちに生きるし、神様の命令に背いたらイスラエルの民は呪われる、そういう世界観ですね。で先ほどお話ししましたようにマラキ書というのはエズラ記やネヘミヤ記の直前の時代です。つまりイスラエルの民の中にヤハウェへの神様への信仰がもう一度立て直される前の時代ということですから、マラキ書では神様への信仰に立ち返れということが大きなメッセージになってくるわけです。でこのような時代背景と内容的な特徴を持っているわけですけれども、そのことを頭に置いた上でですね、今日の聖書箇所を受け取り直したいわけですけれども、もう一度3章の19節から21節までをお読みいたします。聖書をどうぞご覧ください。見よ、その日が来る。炉のように燃える火が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。私が備えているその日にあなたたちは神に逆らうものを踏みつける。彼らは足の下で灰になると万軍の主は言われる。いつかいずれ神様の裁きがもたらされるんだ、私たちのこの世界に。神様の裁きが私たちの世界に来るとき、正しく生きる人は神様の祝福の中に入れられて、正しく生きない者は裁きを受けるんだ。で今日の聖書箇所にはこのような信仰が描かれています。それがマラキ書が言う主の日における裁きの意味なんだろうと思います。私はこのようなマラキ書を読んで、考えたわけですけれども、それは主の日が来るとか、いずれ神の裁きが私たちの世界に訪れるっていうのは信仰であり、希望ですよね。で裏返して考えるならば、こういう信仰や希望っていうのは要するに今私たちが生きている世界には正しい裁きがないんだっていうことを言ってるんでしょうね。そういうふうに思うわけです。マラキ書的な信仰はこういうふうに考えているんだと思います。今私たちの世界では正しくないことが行われている、正しいものが苦しめられ正しくないものが栄えているという現実がある。けれども私たちはやっぱり神様は正しいお方であるということを信じています。ですからいずれ近い将来主の日が訪れて、この不正に満ちた世界を正しく裁いてくれるのではないだろうか、こういうスタイルの信仰が描かれています。で皆さんはそのような形の信仰を、聞くときどのようにお感じになるでしょうか。あ、そうだなって思われるでしょうか。それともっていうふうになるでしょうか。で私はですね、うーんってなるんですね。正直に言うとちょっと違和感を感じるわけです。なんでかっていうと、確かにですね、このようなマラキ書的な信仰のスタイルは一貫しているわけです。正しいものが祝福されて、正しくないものは裁かれる。確かに今私たちが生きている世界には正しくないことが多い。だからいずれ近い将来神様の裁きが訪れて正しいことがなされるであろう。このような信仰的な一貫性が まあ、楽勝的な信仰にはあるんだろうと思います。でもどうしても私は違和感を覚えます。今私たちが生きている世界には正しくないことが で満ちているっていう部分はよくわかります。実際に私たちの世界は正しいことばかりで成り立っているわけではないから、そのことを、実感できるからです。残念なこと、悔しいこと、汚いこと、目を背けたくなるようなこと、信じられない出来事がたくさんあります。それも繰り返して起こります。だから今私たちが生きている世界には正しくないことが多い、ここまではよくわかります。でもだからといっていずれ近い将来主の日が訪れて私たちの世界の中で神による正しい裁きが実現するだろうということだけを心に留めて生きていくということは私にはちょっとしんどいなというふうに思います。皆さんはどういうふうに感じられるでしょうか。今日は招きの言葉として呼ぶ記の16章15節から21節までをお読みしました。あ、16章20節から21節ですね。で、15章は16章のですね15節から21節までを改めてお読みしています。こういうふうになっています。どうぞお聞きください。私は荒布を肌に縫い付け、私の角とともに塵の中に倒れ伏した。泣き晴らした顔は赤く、死の闇がまぶたの隈取りとなった。私の手には訃報もなく、私の祈りは清かったのに。大地よ、私の血を覆うな、私の叫びを閉じ込めるな。このような時にも見よ、天には私のための証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。人とその友の間を裁くように、神がご自分とこの男の間を裁いてくださるように。ちょっと難しかったかもしれませんけれども、皆さん呼ぶ記についてはある程度あるいはよくご存知だと思います。多分マラキ書よりはずっと馴染みがあると思います。呼ぶ記はですね、神と人の前に誰よりも正しく生きた信仰者呼ぶに突然思いがけない苦難が襲いかかるっていう、そういう話ですね。しかもその苦難は取り返しのつかないほど激しく厳しいものだったと書かれています。呼ぶ記を通して私たちは知るわけです。正しいものが滅び、正しくないものが栄える、そういう現実が私たちの世界にあるんだ、そういう世界に私たちは生きている、そのことを知らされます。そしてこのような呼ぶ気的な信仰のスタイルは先ほどのマラキ書の信仰スタイルと異なっているように見えます。マラキ書と呼ぶ気、現実の世界、私たちが生きている世界には正しくないことがたくさんあるというところまでは同じなんだろうと思います。でもそこからが少し違ってきます。マラキ書は神は正しい方だから、いずれこの正しくない現実を正すために神の使者を送ってくださる、神の裁きを下してくださると考えます。それに対して呼ぶ気は直接神と争います。神様にまっすぐそして鋭く問いかけます。妥協をしないわけです。神様、あなたがもし本当に正しいお方なのならば、なぜこの世界には正しくないことが満ちているんですか。なぜ正しいものが滅び、正しくないものが栄えるんですか。呼ぶ気は深い絶望の中からそれでも救いを諦めず神に鋭く問い続けています。でこの呼ぶ気に関してですね、一人の戦後日本を代表する思想家が、短い文章を書いているのでご紹介をしたいと思うんですけれども、その人の名前は吉本隆明さんという方で、思想家、詩人、評論家として有名な方ですね。まあ要するに吉本バナナさんのお父さんといった方が分かりやすいかもしれませんけど、この方がですね呼ぶ記について書いています。まずですね、呼ぶ記の9章32節から35節までを読んでみますけれども、こうなっています。私はなおあの方に言い返したい。あの方と共に裁きの座に出ることができるなら、あの方と私の間を調停してくれる者、仲裁する者がいるなら、私の上からあの方の杖を取り払ってくれる者があるなら、その時にはあの方の怒りに脅かされることなく、恐れることなく私は宣言するだろう。私は正当に扱われていないと。 で、この聖書の箇所に関して吉本孝明は次のように言うわけです。少し引用します。ここは難しくてと言いますか、よく意味がわからないところです。神と自分の間を調停してくれるもの、仲裁するものがいたら、そして自分の苦悩を背負って取り払ってくれたら、自分は神から正当に扱われていないと言いたい。調停してくれるものとか仲裁するものを自分がそうだというだけの信仰はないし、自信もないから、そうも言うことはできない。そうすると、誰かそういう人がいてくれたら、自分は大っぴらに悪いことをしていないと神に言うことができるだろうと呼ぶは言うわけです。内村鑑三は、その中補者はイエス・キリストが出てくることに対する願望と予言を語っているんだという解釈の仕方をしています。これは内村鑑三の信仰による解釈だろうと思います。ここまでです。で、そしてですね、吉本孝明さんは予備記10章3節、鉄から作られたこの私を虐げ退けて、あなたに背く者の企みには光を当てられる、それで良いのでしょうかという言葉、そして同じく予備記10章15節の、逆らう者なら私は幸いを受け、正しくても頭を上げることはできず、恥ずかしめに飽き苦しみを見ていますという言葉について、もう一度このように語っています。もう一回引用します。これはヨブの神に対する抗議と呪いの言葉です。ヨブの言うことは全部そういう自分に対する呪いと神に対する抗議とに満ちています。それをいろんな言葉で繰り返し言い返し言い直して述べ立てています。それも言葉が不幸のギリギリのところから出ているものですから、大変感銘深いのです。深みのある言葉に満ちていて、ヨブ記の中のヨブが吐いている言葉は、新約の福音書の中のイエスが吐く言葉ととてもよく似ています。罪と罰、善と悪のような倫理のギリギリの問題のところから吐いているという言葉でも、という意味でもとてもよく似ています。また感銘深いわけです。このように吉本さんは言っています。今ですね、マラキ書的な信仰と予備記的な信仰についてお話をしました。私の個人的な好みもお話しましたけれども、でもどちらか一つだけが正しいという意味ではないんですね。この世界には数多くの多様な人が生きているように、そして生きてきたように、これまできっと信仰のスタイルや形にもいろんな種類があるんだろうと思うわけです。けれども大切なことがあるとしたら、私たちがもし本当の意味で自分の信仰を求めるのならば、もし信仰者として神の前にまっすぐに立ちたいと願うならば、私たちは自分をごまかしてはいけないと思っています。誰かからの借り物の信仰に満足していてはいけないと思います。教会でこういうふうに言われたから、小さい時から教えられてきたから、誰か偉い先生がこう言うから、それが本当に私たちの信仰の力になるんでしょうか。大事なことは自分なりの答えを見つけ出していくことじゃないかと私は思っています。確かに私たちが生きているこの世界には正しくないことがたくさんあります。正しいものが苦しみ、正しくないものが栄えるということが繰り返されているように感じます。そしてそれはこれまでも繰り返しされてきたし、きっとこれからも繰り返されるんだろうと思います。じゃあその時私たちはどうすればいいんでしょうか。どうしたいんでしょうか。私たちがもし信仰者と言えるのであれば、あるいは私たちが信仰者として生きていきたいと心から望むのであれば、私たちは何を選び、どのように行動し生きるのが良いのでしょうか。その答えを皆さんだったらどのように答えられるでしょうか。そろそろ今日の話をまとめたいと思います。今私たちはアドベントの期間を過ごしています。最初にもお話しましたように、アドベントとは神の救いが訪れるだろうという期待を持って過ごす時期であると言えます。つまり神による救いを待つ、そんな時間です。けれども同時に私たちはこの世界には正しくないことがたくさんあるし、きっとそれはこれからも変わらないだろうということを確実に知っています。じゃあ私たちはこの正しくないことの 満ちている世界の中で神様の救いをどこに見ればいいんでしょうか。誰もが納得する答えを示すことは誰にもできないと思います。そもそも私自身が自分自身を納得させられる答えを見つけることさえできないわけです。けれどもそう言いながらもう一方で確実に感じることは、それでも私はこの世界の中に神様の救いを探しながら生きていきたいと願っているということです。神の力がこの世界の中で働くその瞬間に出会いながら生きていきたい。少なくとも自分の心のアンテナを感度を高め、必要ならばその印に応えて生きていきたいと願っています。来週はアドベントの第4週目です。来週も弱さと神様の力のつながりについて考える機会を持ちたいと思っています。一言祈りましょう。神様、短い時間ですけれども聖書を読み共に祈る時間を持ちました。私たち一人一人が神と一人の信仰者との関係の中で自分のありのままの姿を神の前で見つめ、神様に向かってまっすぐに歩んでいくことができますように。心も体も疲れ切って歩くことができないとき、あるいは立つことすらできないときは、どうぞ休む勇気と謙虚さを私たちにお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。